If you have a heart
to dream,
you have a heart to dream. You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきます。さあ今夜もギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、赤荻さんが8月4日に発売されましたご著書鬼強ギャルマインド、心にギャルを買う方法から目から鱗のねお話を伺ったんですけどもね、ギャルマインドすごいですね。
ありがとうございます。
ひょっとしたら日本を救うかも。
いや本当に救うと思ってます
ね。
はい、
ちなみにみんなが知っているような人でちょっと意外な人でもいいんですけど、この人ギャルマインドあるなっていう人っています？
マツコさんとか。
あ、マツコさんギャルマインドあるんですね。
めちゃくちゃあると思ってます。
どういうところが？
もうビジュアルから発言から、まあ、周りの方に気を使いつつ、うん、自分の好きなことを発信してる部分が強めなギャルだなって、
うんうん、あ、マツコさんは強めなギャルだと、はい、ってことはやっぱりみんなもうちょっとギャルマインド持った方がいいのかな。
そうですね、自分もハッピーになれると思うので、うん、まあ、皆さんギャルマインド持ったら本当に日本が明るくなると信じてます私は。
特にどういう人がギャルマインド持つといいですか？
あ、なんか自分に自信なかったりとか、うんうん、あと毎日がつまんない人とか、
うんうん、
ギャルマインド持ってれば本当に毎日に何かしらの絶対楽しみができたりとか、何してても楽しく感じちゃうんですよね
ちょっとまた自分に自信がないとか毎日がなんとなくつまんないと思ってる人ってリスナーの中にもかなりいそうなんで、
はい、
全員じゃあこの鬼強ギャルマインド、
はい、
読んだ方がいいですね。
そうですね、いろいろ実践してもらえたらガラッと生活変わるんじゃないかなと思います。
このね帯にもなんとかなるっしょって書いてありますけどもなんとかなるんですね。
大抵のことはなんとかなります。
はい、そんなですね赤荻さんなんですけれども、実はですね今画期的な通信制サポートスクール、これ高卒資格が得られるんですよね。
そうです、
渋谷女子インターナショナルスクール、こちらのですね校長先生をされてるんですけども、この学校はもちろん学校の勉強以外に英会話、動画制作、これあと起業とかもやる、
ね、そうですね、起業コースあったりとか接遇とか、
はい、いろいろ使える技術を学べるというですね大変ユニークな学校の校長先生を務めていらっしゃるということで、今夜はですねこのユニークなコンセプトの学校を含めてですねギャルマインドについてさらにいろいろお話を伺っていきたいと思います。赤荻さん今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは赤荻さんのプロフィールをご紹介します。赤荻さんは1996年埼玉県のお生まれです。高校1年の頃から渋谷の高校生サークルで活動後、広告制作会社に入社されました。2018年3月にギャル雑誌エッグの編集長に21歳で就任し、休刊となっていた雑誌を4年ぶりに復活させ話題を集めました。しかもそのビジネスの手腕に注目が集まり、自ら表舞台に立って渋谷カルチャーを牽引しています。現在はガールズマーケティングのリーディングカンパニーである株式会社 MRA の代表取締役社長のほかに、英会話、動画制作など社会ですぐに使える技術を学びながら高卒資格が取得できる通信制サポートスクール渋谷女子インターナショナルスクールの校長を務め、世界で活躍する女性の育成に努めていらっしゃいます。ということで赤荻さん、この渋谷女子インターナショナルスクールなんですけども、
はい、
実はその日本のギャル文化を世界に発信するインフルエンサーなんかも育てたいと思ってるって伺ってるんですが
そうですね、実際ギャル校ではなくて、うん、ギャルの子はまあ2割ぐらいなんですけど、私のもともとの夢がギャルを世界に広めたいっていうのもあったので、まあ、渋女でグローバルに活躍できる術を学んでもらって、まあ、世界に羽ばたいていってほしいなと思ってます。
しかも渋女のある校舎すごいところにあるんですよね
はい、明治神宮前にある東急プラザ表参道原宿っていう商業施設、
エスカレーターがバーッと
あ、そうです、そうです、
ですね、
くるみ張りの、はい、
あれ表参道を代表するビルの一つですか。
そうですね、
あの中にあるんですね。
はい、まあ、授業をしつつ社会に出たらすぐに活躍できる女性を育成しているので、うん、働いてる人に囲まれながら勉強することでいろいろ吸収できるのかなっていう思いで商業施設に開校しました。
あそこ本当にでも近くに竹下通りもあるし、はい、良い公園もあるし、その向こうには渋谷があって、はい、うん、世界に発信するとかそういうことを学ぶにはすごくいいとこですね。
そうですね。
今どうですか、あの一期生の生徒たちと話してて。
私が思ってたよりみんな将来のことを考えてるというか、うんうん、あここまで深く考えてたんだって結構感心することとか。
あ、そうですか。
私が勉強になることもすごい多くて、それぞれ個性を伸ばしたりとかやってみたいことにチャレンジしたいっていうのをすごく伝えてくれるので、本当に応援したいなっていう気持ちにさせてくれますね。
講師陣も豪華なんでしょ。
そうですね、講師陣も現役で世界で戦ってきた方とか活躍されてる方をお招きして、本当に今の最新情報を教えてもらえるようなカリキュラムにさせてもらっています。
これは通信制のサポート校ということで、
はい、
どっかと提携して。
あ、そうです。
ですから文部科学省の正式な高校卒業のための勉強もできるし、
そうです。
プラス支部長のユニークな勉強もできるってことで、はい、いやいいですね。
ありがとうございます。
ただ僕こういう学校って評判がね高まってみんながわーって来たいって思う前の一期生ってすごくなんか志が高くてユニークな人が来ること多いですけどね。どうでした、やっぱり一期生ユニークな集団というか。
そうですね、本当に個性的で、うん、全然見た目とかタイプも違うんですけど、うん、1期生は転校生含めて今11人しか入れてないんですよ、うんうんうん、でも本当みんな仲良くて切磋琢磨して頑張ってるイメージがあります。
これから後輩がどんどんできてくると思うんですけど、はい、やっぱ最初のねフロンティアっていうかパイオニア精神ですから、うんうん、その子たちちょっと大活躍してほしいですね。
そうですね、もう本当高1高2の間に起業したいって言ってる子には起業させてあげたいですし、うん、支部所にいるうちに、まあ、それぞれ夢への一歩を叶えさせてあげたいなとは思ってます。
今学校って何なんですかね、いろんなこと言われてるじゃないですか。学校は行かないでフリースクールみたいな行くところもあるし、赤荻さんご自身はね学校途中で辞めて別の道行ったじゃないですか、
はい、
今の時代に学校の持つ意味って何だと思いますか。
私的には夢を叶える準備運動っていうかリハーサルだと思ってるので、学生時代の貴重な時間をやっぱ自分のやりたいこととかをチャレンジする時間にしてほしいなと思ってます。
それを支部長は応援すると。
そうですね、全力サポートさせてもらってます。
これからどういう学校になっていくかってまだ始まったばっかりだと思うんですけど、
はい、
今校長先生として5年後10年後こういう学校にしていきたいっていうイメージがあったら教えてください。
はい、まあ、世界で知ってる日本人といえばっていうのに支部所の何期生の何々ちゃん何々ちゃんとかってなるぐらい、
うん、
グローバルに活躍できる人材を育てていきたいなと思ってます。
なるほど、そういう意味においてはここから日本が元気になるかもですね。
そうなんですよ、もう日本代表として頑張りたいっていう感じです。
ちなみに支部所の生徒さんたちは当然この鬼強ギャルマインドは読むんですよね。
はい、もちろん発売日に読んでると思います。
みんな読んでるかな
今夏休み中なので
そうかそうかそうか、
そうなんですよ、会えなくてすごい寂しいです。
うん、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
いやこの渋谷女子インターナショナル本当楽しみなんですけども。
ありがとうございます。
いろんなね夢を持った1期生が集まってるってことなんですけど、はい、どういう夢を持った子がいますか。
そうですね、例えばバレルブランド立ち上げたいって子だったりとか、うんうん、起業家って子もいれば、
はい、
アイドルとして活躍したい、芸能系で活躍したい、うんうん、タレントとして活躍したいっていう子もいますし、あとちょっと面白いなって思ったのが、推しの YouTuber を応援するために、うん、動画制作について学びに来た、
へー、
SNS について学びに来たっていう子もいます。
じゃあそれぞれそういうこの夢の形に合わせていろいろ学校としてもサポートしていくっていう感じなんですかね。
はい、
なるほどな。学校に来て学ぶ、それ以外にも仲間が大事だと思うんですけど、先生の夢を持って来てるじゃないですか、はい、その仲間同士のやっぱりお互い励まし合ったりとかそういうこともあるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、支部所にいるうちに生涯仲間と呼べる友達を作ってほしいっていうのをお話しさせてもらっていて、 私も実際に周りの助けとか友達がいなかったら中卒のみで校長まで慣れてなかったので、周りの環境だったりとか仲間の存在ってすごく大事だなと思ってるので。
ですよね、はい、今回この鬼強ギャルマインドを読んでて本当にパワーのある言葉に打たれたんですけど、この一生自分が主人公っていう言葉、僕すごいなと思って改めてこれどういう思いが込められた言葉ですか？
そうですね、改めて考えた時に、私はもともと一生主人公だと思って生きてきたんですけど、うん、一生主人公っていうマインドでいると何事もチャレンジできると思うし、うんうん、ちっちゃいことでくよくよしないと思うので、まあ、そのマインドは持ってた方がもう100倍お得だと思うので、皆さんに知ってもらいたいマインドの一つです。
鬼強ギャルマインドの中で僕この文章すごいなと思ったんですけども、はい、ギャルが100人集まっても絶対に主人公とその他大勢にはならない、うん、脇役もモブキャラもなしで主人公が100人になるのがギャルの世界ですこれすごいですね。
いやでも本当にその通りなんですよ。
誰かが誰かの引き立て役になることもない、誰かを引き立て役に使うこともない、
うん、
すごいね。
本当自分は自分っていい意味でさっぱりしてるので、その分なんかネチネチしたこととかもないので、うん、周りの人がみんな自分主人公っていうマインドでいたら、そもそも多分喧嘩とかもあんま起きないんじゃないかなって思います。
ってことは渋谷女子インターナショナルの生徒さんたちは全員が主人公ってことですね、は
い、みんな主人公です、
ね、この渋谷女子インターナショナルスクール、ちょっと私入学してみようかなと思ってちょっと調べたんですけど、
はい、
学費が少しだけ高いのかな。
そうですね、公立の高校とかに比べるともちろん高いですけど、うん、一応私立のサポート校の中では高くもなく低くもなくっていう。
そうなんですか、
はい、感じで。
じゃあお得なんですね。
結構お得です。
あ、そうか、そうだね、
はい、
まあ、場所もあそこだしな。
そうですね、うん、私もインターナショナルスクールいろいろ調べてたんですけど、うん、レベル違うぐらい、はい、お得だとは思います。
そうだよな、でも確かにね、我が子のためだったらそれぐらいお金出してあげたいって親御さんもいるかもしれないからぜひご検討ください。場所はとにかくいいですよね。これ東京以外の人にあの場所を説明するの難しいけど、
う
ん、
そうですね、
本当表参道の一番いいとこですよね。
いや本当東京の中心ぐらいに私は思ってます。
しかもそのトイメンが新しいプロジェクトやってますよね。
そうなんですよ、なんかできるっぽい、
ね、
多分これからますます人が集まる場所になってると思います。
だからあの向かい側のあそこもすごく楽しみだし、うん、学校に通うだけでも気分が上がる。
え、本当楽しそうにしてますね、うん、皆さん
そういうとこなのかなと思うんですけども、はい、いろいろお話伺ってきたんですけど、僕でもね、赤荻さんもちろん素敵なダーリンがいらしてあの YouTube も拝見しましたけど、
ありがとうございます。
あの、まあ、本当にでもギャル雑誌エッグの元編集長、そして今渋谷女子インターナショナルの校長ということで、うん、いろいろお仕事すごいと思うんですけど、一人の赤荻ひとみさんとしては、
はい、
今後どういうことを人間として目指していきたいですか？
あの、世界進出を本当に目指してます。
ということはこの番組のテーマはですね、夢と挑戦なんですけど、はい、ズバリ赤荻ひとみさんの夢挑戦なんでしょう？
はい、世界進出をしたいので海外にも学校を作りたいです。
あ、海外にも作って、でそこでどういうことを教えたいですか？
今支部所があると思うんですけど、支部所って女子高校生の代の子たちが通う場なので、うんうんうん、まあ、例えば支部所を卒業してもっと専門的なこと学びたいとかってなった時に、彼女たちの次の行く先までサポートしてあげたいなと思ってるので、うん、まあ、海外にも支部所の専門学校を作ったりとかしながら、うんうん、日本のギャルカルチャーを世界に広めていきたいなと思ってます。
今だってあの渋谷の交差点のところとかも、はい、インバウンドの人がもうすごいもんね、
うん、すごいですね。
あそこがだからギャルの、まあ、表舞台っていうか、うん、
はい、
ものすごく今注目集まっていると思うんですけど、
はい、
日本のギャルの力って何なんですかね？日本のなんか伝統とか文化とか関係してるんですかね？
関係してる部分は結構あると思います、
うんうん、
まあ、ただギャルマインドが弱まってる方もいると思うのでこの本を見て復活してほしいです。
あ、ギャルマインド弱まっちゃってる人もいるんだ。
弱まってる人もいると思います。
ということは、うん、ひょっとしたらみんな生まれつきギャルマインドあるのかもしれないですね。
あると思います。ただなんか最近元気ないなって感じるので、
うんうん、
元気出してほしいです。
じゃあ確認ですけども、おじさんもおばさんもみんなギャルマインドある？
あります。
ですね、
何歳でも持ってます。
はい、ぜひ皆さんギャルマインドをですね復活させるためにも 鬼強ギャルマインド、心にギャルを飼う方法をぜひ読んでみてください。今回言葉の力に注目したんですけど、編集もかなり凝ってて、ギャルの年表とかですね、いろいろ写真とかですね赤荻ひとみさんの履歴書みたいなの、
はい、
これもいいですよね。
ありがとうございます。
チャームポイントにデカめって書いてありますが、
はい、
あ、でかい
でかいですよね
そして趣味がサウナ、旅行、サーフィンって書いてありますね。サーフィン好きなんですね。
サーフィン大好きです。
そして将来の夢は日本をハッピーにすると。
はい、ハッピーにこの本でしていきたいです。
はい、本当にいろいろお話を伺ってありがとうございました。
ありがとうございます。
今後ね、またまた学校が発展していくと思うんで、その時にはいろいろまたお話伺わせてください。
ぜひ、
はい、ということで赤荻さんはですね、現在ご著書鬼強ギャルマインド、ここにギャルを飼う方法を発売されていらっしゃいます。今夜はですね、この赤荻ひとみさんのご著書を直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします、はい、ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もギャル雑誌エッグの元編集長の赤荻ひとみさんをお迎えしました。赤荻さん、2週続けて貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もギャル雑誌エッグの元編集長赤荻ひとみさんを迎えしました。いかがでしたでしょうか。ねえ、日本からギャル文化が世界に発信されるっていうのは、これね、大いに意味のあることだと思うんですよ。と申しますのもね、日本は皆さんご存知のようにジェンダーギャップ指数などでどうしてもね、その女性がまだまだ社会で活躍できてないという、そういうふうに思われてるし、我々もそれを課題だと思ってるわけなんですけど、考えてみたらギャルマインドっていうのはジェンダー関係なくね、いろんな人が元気で幸せになるための一つの心掛けだと思いますし、特に女性がより活躍するためにすごくこれ重要なヒントになるような考え方だと思うんですよね。ですから赤荻さんが始められました学校、そしてそこから生まれる元気な女性たち、このですね、動きが日本を、そして世界をね、より元気で幸せな場所に変えていってくれるんじゃないかなと。で、赤荻さんご自身もね、世界にこれから出ていきたいとおっしゃってましたので、そこら辺期待したいなと思います。まずは皆さん、赤荻さんのですね、鬼強ギャルマインド、国王にギャルを飼う方法をお読みいただいて、ご自身の中のギャルマインドを蘇らせてください。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました赤荻さんのご著書鬼強ギャルマインド、国王にギャルを飼う方法、こちらに赤荻さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私、茂木に聞きたいことや相談したいことなど、メッセージを添えていただけると嬉しいです。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディでは、ドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。さて、来週のドリームハートは内容を変更しまして、番組をお聞きいただいておりますリスナーの皆様から寄せられたお悩みやご質問に、私茂木がお答えしていきます。ぜひ来週も聞いてくださいね。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。